2022年3月13日、本日は復活前第5主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌425番、賛美歌425番を賛美します。これは前奏が2小節しかありませんので、すぐ歌います。
小沈み
主の祈りをご一緒に祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは 限りなく汝のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第62編。購読詩編は詩編第62編、賛美歌の後ろの購読詩編の66ページにございます。皆様は二文字下がっているところと太字のところを朗読してください。詩式者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第62編。私の魂は沈黙して、ただ神に向かう。神に私の救いはある。お前たちはいつまで人に襲いかかるのか。人が身を起こせば押し倒そうと図る。私の魂よ、沈黙してただ神に迎え、
神により私は希望を
求めている。神は私の岩、私の救い、砦の塔。私の救いと栄えは神にかかっている。民よ、どのような時にも神に信頼し、神は私たちの酒どころ。人の子らは虚しいもの、人の子らは欺くもの。暴力に依存するな、搾取を虚しく誇るな。一つのことを神は語り、力は神のものであり、一人一人にその技に従って、お祈りをいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる御神、皆を賛美いたします。暖かく過ごしやすい朝を与えてくださり、あなたに力づけられて今日ここに来ることができました。あなたの御言葉を聞くために、あなたにお出会いするために、それによって私たちの心が明るく新しくされるためにここに参りました。その志も信仰もあなたからいただいたものです。感謝いたします。どうぞ今、私たちがしもべは聞きます、主をお語りくださいとの信仰に生きることができますように。そこに生かされなければ、私たちの歩みは危うくなり、不安と心配が心を占めてしまい、あなたの恵みを喜んで生きられなくなってしまいます。人を裁き、人を責め、また自分も責め、自分の目の中の丸太に気がつかなくなってしまいます。御言葉を聞いて祈る生活を作ることができなくなってしまいます。主の日から主の日への歩みの中で、そのような罪の歩みをしましたことを申し訳なく思います。どうぞ主の前にへりくだる喜びと、主を仰ぎ見る幸せと味わうことができますように。この国のために、この世界のために祈ります。どうぞあなたの顧みのうちに置いてください。特にウクライナで起こっている戦争が、
一日も早くやみますように。人々の命と生活の安全が守られますように。そのような中にあっても、主イエスの福音を告げ知らせようとしている人々と教会を強めてください。政治に責任を持っている方たちに本当に命と環境とを守る道が与えられますようにと祈ります。コロナの感染も続いております。この地球の環境も脅かされております。どうぞ私たちがいろいろな違いを超えて心を合わせて将来のために努力することができるような世界を来たらせてください。この世界を顧みてください。私たちの教会の兄弟姉妹仲間たち、また関係の方たちの中に心や体に弱さを覚えている方々があります。どうぞお一人お一人にあなたの望みが満たされ、癒しと平安がありますように。どうぞ私たちが良きサマリア人のように隣人となることができますように。どうぞこの礼拝が終わりまで主の御心にかなうものとなるようあなたが導いてくださるように、感謝と喜びを持ってここから出発することができますように、皆様の心にある祈りとともに尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番 4-A です。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書マルコによる福音書第14章1節から11節。マルコによる福音書第14章1節から11節、新約聖書の90ページにございます。マルコによる福音書第14章1節から11節。さて、杉越祭と除香祭の2日前になった。祭司長たちや律法学者たちは何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていた。彼らは民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこうと言っていた。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられたとき、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は 300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めた。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したいときに良いことをしてやれる。しかし、私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり、前もって私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく。世界中どこでも、福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。12人の一人、イスカリオテのユダは、イエスを引き渡そうとして、祭司長たちのところへ出かけていった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダは、どうすれば折りよくイエスを引き渡せるかと狙っていた。主に心を注ぎ出してと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。主イエスは世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろうとおっしゃいました。それほどまでにこの女性がしたことを喜んで、そして世界中どこでもですから、この日本でもそのことが記念されるんだということである。それほどまでに主イエスがおっしゃったことを本当に私たちは記念してきただろうか、どう記念するんだろうかということを心に留めて、この福音の出来事を聞きたいと思います。そのシュエスがおっしゃったことの心を知りたいと思います。レントの期間は受難週の出来事をすべてはたどれないのですが、一つずつたどって、今日はこの油注ぎの出来事、また次は主の食卓の出来事、そして次は裁判、そして十字架とたどっていきたいと思っています。14章の一節に、杉越祭と除香祭の2日前になったと、この出来事のがこの祭りの2日前なんだとあります。今の私たちの週でいうと、これは水曜日ということになります。で、次の12節のところの除香祭の第一日というのが木曜日になって、主イエスが十字架にかけられるのが金曜日ということになります。主イエスの十字架の出来事は刻一刻とまた日に日に近づいています。で、祭りのために人々はエルサレムにたくさん巡礼に来ていて、にぎわっていたと思います。興奮してたと思います。そのような中で、ユダヤの宗教的政治的な指導者たちはイエスを殺そうと考えていたという、この祭りの喜びのとは裏腹に、こう闇のようなその心がこうして明かされる。で、彼らは2節にありますように、民衆を恐れていたので、民衆のが騒ぐことにならないようにそうしたいということ、祭りの間はやめておこうと言っていたと。けれども今申し上げたように、主イエスの十字架はこの2日後に起こる。つまり彼らは祭りの間はやめておこうと考えた。しかし神の救いの十字架の出来事は彼らの思いに反して、この杉越の祭りの渦中で実現したということは、それは神のご計画なんだと もちろんその人の闇の心もさえも神をお持ちになるわけですし、その罪のために私たちの闇の心がから解き放つために主イエスは十字架に疲れるわけですけども、人間がつけた予定通りではなくて、彼らは祭りの間やめとこうって言ってたのにもかかわらず、ことは十字架は起こったということでもあります。これ伏線になってるんですね。そういう、光、祭りの喜びと闇の心とが描かれている中で、シエスはベタニアの重い皮膚病の家シモンの家におられたと3節にあります。さりげなく書いておりますけれども、ある程度聖書に親しんだ方たちはこれはとてもすごいことだということをご存知だと思います。旧約聖書の律法ではこの重い皮膚病を患ってしまった人は、私は汚れてるんです、汚れてるんです、汚れてるんですと言って人々にそれを表して、人々が汚れないように自分に近づかないようにしなければならなかった。社会的にも排除されていく、そのような立場の人であったわけで、その一人だったんですね。シュエスがベタニアの町で村でその人の家におられたということは、そのような人のところにあえてお過ごしになったということなんです。で、私たち福音書に親しんでいる人たちは、シュエスはこういう人を訪れてくださる、罪人と呼ばれて阻害されている人を訪れてくださる、また徴税人、その人たちもローマの手先だと言って同胞からは排除されていた、そういう人たちのところでも食事を してくれる、それは本当にすごいことなんです。でも私たちは自分がシモンのようなものなのか、いやそんなことない、私はもう綺麗で清くってこういう人たちの仲間じゃないと思うのかっていうのが読者として問われるわけです。シュエスがこのような人たちの仲間になって訪れてくださって、食事をしてくださって、そういう人たちの友になってくれる、それが私たちにとって良い知らせなのかどうか、でも自分のことを思いますと、この間も書きましたけど、その自分の罪が分からないという罪が分かってきた自分だって書きましたけども、短文、説教用紙に書きましたけども、一皮むけばですね、私たちも本当に自分の考えていること、思っていることがもうスクリーンに描き出されてたとしたら、自分の考えていることがスクリーンに描き出されたとしたら、なんだこんな人間だったのかと言って、きっとみんな私から離れるぐらいの、本当に人を裁き、悪口を思い、また無視されたらすぐ怒り、自分の願い通りにならないと腹を立てるような、そんな人間で、本当に罪が分かってきたということさえも神様の前に申し訳ないぐらいのこと、罪人の頭であると、本当には分かりきってない罪人でも、そのような罪人のところにシュエスは行ってくださる、来てくださる、訪れてくださるのであれば、私たちもシュエスをしようと、イエス様と呼ぶことができる。この人シモンはどんなにかイエス様が来てくださるってことが嬉しかったと思うんです。またルカによる福音書のザーカイさんの物語を見ても、また徴税人のシエスの弟子になったマタイを見ても、この私のところにシエスが来てくださったとはという、その喜びがシモンにはあったと思うんです。それが私たちにありますか、どうなんですかということですね。だから逆にすごいすごいって言ってるのは、イエス様なさることがすごいって言ってるのは、自分がそのシモンと同じ罪人だってことが分かってないのかもしれない。 いや実はこの私のところに、あなたのところにも聖者は訪ねてくださる方なんだ。だからこそ私たちはイエス様と呼ぶことができるんだ。この世界中どこでも福音が述べ伝えられる、記念すべきことが、そのことが起こったのはシモンの家であった。エルサレムの神殿ではなくて、この人々から疎外されている人の家でこそ世界中で記念されるこの良き出来事が起こったっていうことを今一度新たに受け取りたいと思うんです。そこで、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し、香油をイエスの頭に注ぎかけた。パレスチナは裸足でサンダルを履いて街の中道を歩きますから、足を清めるために油を注ぐ、そして足をきれいにするということはあって、その時にこういう香油を使うということもあったようなので、香油が持ち込まれるということは珍しいことではなかったようですけれども、それを足ではなくて、この一人の名も記されていない女性はイエスの頭に注ぎかけた。しかも石膏の壺を壊してしまって、石膏の壺からタラタラタラタラタラって注いだんではなくて、壺を壊してしまったんです。そしたらもうそれは使えない。つまりこの主イエスにだけこの高価なナルドの香油をすべて注ぎ捧げたんだということです。もう全部注いでしまって、もう二度と使えないということ。で、弟子たちの言葉によれば、弟子とは書いてないですけど、そこにいた何人かが弟子たちでしょうけど、この香油は300デナリオン以上に売れるものだというわけです。で、1デナリオンが当時の1日の給料だと言われております。つまり10ヶ月の給料以上の尊い高価なナルドの香油を惜しみなくシュエスだけに、シュエスの頭に注いでしまったということは、周りにいる人にとって本当にこれこそまた大きな驚きの出来事であったということです。そしてこの周りの人たちはこう言ったんです。4節で、この香油を無駄遣いしたと。なぜならこの香油を売って貧しい人々に施すことができたのにと。で、彼女を厳しく咎めたですね、周りの人たちは。私たちがこの光景を見たらどういうふうに思うんでしょうか。この人たちのようにもったいないと思うと私は思いますが、皆さんはどうでしょうか。やっぱりそれも読者問われていると思うんですね。でも、このここにいた弟子たちは本当に彼女に怒って彼女を厳しく咎めたという書いてあります。先日も聞きましたけども、ヨハネによる福音書の同じこの記事、油注ぎの記事はルカにもありますし、ヨハネにもあります。マタイにもあるんですけど、マタイはマルコを元にしていますので、でもヨハネにもルカにもあるんですね。ヨハネによる福音書では、そのことを言ったのはイスカリオテのユダだということをの記事があります。聞いていただけたらと思いますが、第12章ですね、第12章の4節からお読みします。弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。 彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって、金入れを預かっていながら、その中身をごまかしていたからである。ユダの心をこのようにヨハネ福音書では描いております。そういうことがあったかもしれません。本当に弟子たちが、この周りの人たちが本当にどれだけ貧しい人のことを考えていたか、どうなんでしょう。ユダがそのヨハネ福音書の通りだといえば、その300デナリオンのお金の一部は自分の懐に入れられたかもしれないという、そのような偽りの心、欲望の心があったのかもしれません。この女性はただ主イエスをひたすらに愛して、主イエスのためにすべての交友をその頭から注ぎかけることを惜しまなかった。私たちはまた読者として、ここにこの彼女の主イエスに対する本当に大きな愛を感じることができます。そして主イエスはその彼女の愛をそのまま受け止めてくださった。主イエスはこのようにおっしゃっています。6節、するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。これは私にとって良いことだと。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したいときに良いことをしてやれる。これは今も昔も私たちの社会の現実ですね。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。主イエスの地上の生涯はもうすぐ終わろうとしている。この人はできる限りのことをした。その彼女のした行為を主イエスは前もって、私の体に行為を注ぎ埋葬の準備をしてくれたんだと、彼女の愛の行いを、その行為の注ぎをこのように受け入れてくださった。つまりこの女性は具体的にその十字架にかけられるということが分かっていたかどうか、それは私たちもはっきり分かりませんけれども、主イエスに死の危険が迫っているということを感じて知って、そしてこの主イエスのために交友を全て注いだということだと思います。そこに彼女のキリストに対する本当に尋常とは思えないぐらいの激しい愛の心を私たちは見ることができます。それは彼女の主イエスに対する愛、そして主イエスはその行いを私の埋葬の準備なんだと言ってくれた。キリストを愛するということはキリストが好きだということではなくて、ここに書いてある通りに主イエスが死なれるという、そのことをも含めて、そのことを受け入れてキリストを愛し自分を捧げていくことなんだということを、彼女の行いを、そしてそのことを受け入れたシエスの言葉から私たちは知ることができる。キリストを愛するということは、キリストに救われるということは、キリストが死んでくださる、私たちのために死んでくださる、そのことを受け入れ信じていくこと、その上でキリストを愛し自分を口先ではなくて自分を捧げていくこと、自分のすべてを捧げていくことなんだと。私たちはキリストを信じキリストを愛すると言いますけれども、それほどまでに、この女性までの愛するほどまでにキリストを愛しているのか、また問われると思います。それをそうではなくて、この弟子たちのように自分は安全地帯にいて適当に愛することをお茶を濁して、自分は全然痛みも感じないで、そこでイエスを愛すると言っていないか、 他の人がしていることを無駄遣いだとして厳しくとがめたりして、本当に貧しい人のことを考えてはいないのに、口では立派なことを言って、本当にこの女性のように非常識なぐらいの愛をイエスに捧げたことがあるんだろうか、どうなんだろうか。私たちも弟子たちと同じではないか。この女性だけがイエスに近づいている死を感じ取って、それはイエスを愛しているからこそ気づいて感じ取って、この香油注ぎという彼女の献身の愛の心を表したんですけれども、私たちはきっとここにいたら弟子たちと同じことを言い、この女性とイエスが見つめているイエスの死を全く知らず、目に映ること、自分の心に感じることだけを言っていたように言っていただろうと思います。主の十字架と復活と聖霊降臨の出来事があって初めて、イエスの地上での歩み一つ一つが十字架の死に裏打ちされていたんだということを後で分かるようなものだと思います。しかし分からせていただいた今は、少しでもできる限りのことをしたとイエスの前に捧げるものとなりたいと思います。どうしてこの女の人、女性はそれだけのことができたのか、最後に同じ関連の記事であるルカによる福音書の、こちらは7章で受難週の出来事ではないんですけれども、ルカによる福音書の香油注ぎの出来事、7章の終わりに、このやはり女性が香油を注いだ記事の最後にその心が記されている、主イエスが語っておられる言葉があります。7章47節です。117ページにあります。お開きになれる方は、ルカによる福音書第7章47節、主イエスはこうおっしゃいました。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。主イエスに示された愛はどれだけ許されたと信じているか認めているか。もちろんこの人を少なく許す、この人は多く許すなんてことはイエスはなさっているわけではなくて、私たちの信仰が、私たちがどれだけイエスに許されているのか、イエスに注ぐ愛の大きさは許された大きさなんだということをはっきりとイエスは語っていらっしゃいます。マルコにはそのことは直接は書いていないですけれども、でもこの女性がした愛の大きさというのは許された大きさであると信じてよい、そして私たちもまたどうなんですかと問われることです。キリストを愛するというのはキリストの死を受け入れるということ、その死が私たちの罪を許してくださる、主イエスの命を捧げなければならないほどに私たちの罪は大きいということ、その罪が許される、その罪よりも大きい愛で愛されている。だからこそ私たちも主イエスを愛してできる限りのことをすると、そのように主イエスに愛し愛されていく。そのイエスの愛の関係の中に生かされるときに、初めて私たちはまた隣人のために愛を注ぐことができるのではないでしょうか。私たちは本当にずるいですから、隣人に捧げる愛を 神に捧げるべき愛にすり替えるということもしてしまうと思うんです。このベタニアのマルコに戻りますけれども、油を注いだ女性が隣人を愛さなくていいなどと思う人ではないだろうと思うんです。私たち主イエスがおっしゃったように、神を全身全霊で愛すること、そして自分のように隣人を愛すること、この二つで一つの戒めこそ最も重要な戒めなんだとおっしゃった。神を愛してるから隣人を愛さなくてもいいとか、隣人を愛するから神を愛さなくてもいいとか、そういうふうに私たちは自分勝手に理屈をこねることがあると思います。でもそうではなくて、主イエスがご自身に注がれた愛を喜び受け入れられた、その主なる神キリストを愛するところから、私たちはまた隣人に愛を注ぐことができるようにされる。それは隣人もまた主イエスに多く許されている大切な一人であるからと、そのように一人一人を、自分をも受け入れることができるからですね。私たちのために主イエスは死なれます。この人は、この女性は香油を注いで主イエスの埋葬の準備をしてくれたと、そしてそのことが世界中どこででも福音が語られるところで記念として語り伝えられる。私たちはその彼女の行いをこれからも記念し、自分の信仰のお手本として歩ませていただきたい。主イエスによってそうさせていただきたいと願います。祈ります。主なる神、エルサレムの郊外ベタニアのシモンの家のこの出来事は、2000年経った今もこの日本において記念されていく良い出来事として、今私たちもまた改めて福音を聞くことができありがとうございます。たくさん許されているのに、愛することの少ないものを許してください。できる限りのことをさせてください。そしてその愛がまたあなたが生きておられる証となりますように、私たちを用いてください。御手に委ね、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌567番を賛美します。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
天の父なる神様、3月の第2週もこうして皆で集まって祈りを持って礼拝を捧げられましたことを感謝いたします。まだまだコロナ禍が続いており、礼拝に行きたくても来れない方も多くいらっしゃるかと思います。日曜日のこの同じ時間に同じ思いを持って礼拝を捧げておられるかと思いますので、その方々も含めてどうぞ神様の恵みが豊かにありますようにお祈りいたします。世界ではウクライナとロシアの戦争があったり、また、東日本大震災も11周年を迎え、まだまだ復興の途上にあります。困難なことは一人一人身近な家庭や、身近な生活の中にもたくさんあるかと思います。どうぞ日々の中で神様の導きが豊かにありますようにお祈りいたします。ここに捧げました献金はわずかなものですけれども、どうぞ神様の御用のために用いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌26番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌26番。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。